人は必ずしもなりたいものになれるわけじゃありません。あなたはシシーという言葉をご存知ですか？英語の単語で SISSY でシシーと読みます。意味はめめしい、あるいはめめしい男。そして SM の世界ではもう一つ意味があります。それは男のくせにチンポはめられるのが大好きで、可愛らしい女の子の格好をするのが大好きな変態魔女、あるいはそうなりつつある男の子って意味。ニューハーフや同性愛者、女装趣味の方とは違って、シシーはもともとはそれを自然だと感じているわけでもなければ、好んでいるわけでもなく、正しいと思っているわけでもありません。彼らは、いや、彼女らは、本当は間違ってるって思ってるくせに、まずこじらせちゃったせいで、自分から自分が思う変態行為にどんどんのめり込んでいって、結果的にそうなってしまったんです。英語圏では、優れた男をアルファメール、劣った男のことをベータメールと呼ぶことがあります。シシーはベータメールの一種で、その中でも一番惨めな存在だと言えるでしょうね。なんせ、戦うどころか、自分より強い相手に媚びへつらうために、似合わない女装をして、チンポしゃぶって許しをこうとするんですから。ほんと笑える存在ですよね。今から私はシシーに関連した物語を読み聞かせます。ただ目を閉じてリラックスして聞いてください。そうすれば素敵なことがたくさん起こりますよ。例えば、主人公が味わった感情や感覚をまるで自分に起こったことのように体感できるとか、自分と主人公が同じ存在になっていき、空想と現実が混ざり合って区別がつかなくなるとか、最後には元に戻しちゃいますけど、素質が高いほど高い効果が現れやすいですから、この機会に本当の自分の望みを知るのも悪くないと思いますよ。あなたは私の声を聞くたび、言葉に従うたび、話が進むたびに向こう側に近づいていきます。近づけば近づくほど、体を自由に動かすのが難しくなるかもしれません。ですが、その代わりに、向こう側で主人公の体を通して感覚を得ることがあなたにとって自然で簡単なことになっていくでしょう。自分で自分に触る力と引き換えに、向こう側で他人に触ってもらう権利を得る。そんな感じですかね。今はまだ自分との共通点を見つけながらも、所詮は物語の中の話だと、他人事だとしか思えないかもしれません。しかしだんだんと想像し、実感していくにつれ、自分の話だとしか思えなくなり、最後は完全に幻想の世界に没入し、幻想の世界の中で、メスの快感を思う存分むさぼれますよ。欲しいんですよね。ふ、た、な、り、ち、ん、ぽ。 入れられたいんですよね。なら、イメージすることが必要です。私の合図に合わせて、その穴に、ふたなり女性のたくましいおちんぽを入れられた時のことを想像してみましょう。最初はさすがにきついと感じるかもしれません。大きな異物感からぎゅーっと全身に力が入るでしょう。だけど入れられた後は気持ちいいところを余すところなく刺激され、どんどん力がふにゃーっと抜けていくことでしょう。その一連の流れをイメージするんです。最初から鮮明にイメージできなくとも構いません。徐々に鮮明なイメージにしていけば、やがては現実と見まがうものになり、最後は現実そのものになっていきますので。合図はちょっぴり滑稽なものですが、恥ずかしがっちゃダメですよ。私が、ああ、と言ったら、それに合わせて、チンポ突っ込まれた時のことをイメージしながら、全身にぎゅーっと力を入れてください。そしたら内側に、甘くって切ないメスの快感を、ほんのり感じられるでしょう。この段階ですでにかなり感じちゃうようなら危ないので、聞くのやめた方がいいかもしれませんね。あと、この際にめめしい声を上げながら、体をくねらせながらだとより効果的ですよ。乳首が衣服で擦れる感触もご堪能いただけますし。そして私が、と言ったら、それに合わせて内側にあるチンポのイメージを保ったまま、全身の力をふにゃーって抜いてください。そしたら内側にあるピンク色の快感が全身にさーっと広がっていくイメージとともに、今よりもっともっとめめしくふにゃふにゃになっていけますよ。シシにいらない余分な男らしさをみんな快感でとろかしてしまいましょう。馬鹿げていると思いますか？そりゃそうですよね。私も正直、チンポ欲しさに入れられた真似をするなんて、なんて浅ましく、滑稽で、みっともないんだろうって、恥ずかしくないのかな？馬鹿じゃないのかなって思いますもん。だけど、だからこそ、きっとお気に召すと思いますよ。だってあなたって、そういう人種ですもんね。ほら、行きますよ。せーの、ほら。全身にぎゅーっと力を入れてください。おちんぽ想像してください。挿入された時のことをイメージして、内側に生じる異物感と、それがもたらす快感に、ぎゅーっと体をこわばらせるんです。喘ぎ声を上げ、体をくねらせ、乳首で感じて、よりめめしく、情けなく、ですよ。 そしたら次は、
せーの、はぁ、
ほら、内側にあるイメージを保ったまま、全身の力をふにゃーって抜いていきましょう。そしたら内側の気持ちいいのが全身にさーって広がっていって、もっともっとめめしくふにゃふにゃになっていっちゃう。初回でこれだけできれば上出来ですよ。やっぱりあなた、素質ありますね。次にこうやって声をかけるときには、おそらく軽くですが、主人公との同化が進んでいるはずです。そのときにも、さっきの運動をしてもらいましょう。きっと、今回よりも力は入りづらくなっているのに、チンポのイメージと、内側から生じる快感はずっと鮮明になっているはずですよ。楽しみにしていてください。それでは、めめしく滑稽なお話の始まり始まり。これはもしかしたらあなたに関係があるかもしれないお話です。元は生真面目な税関の職員だったのに、ほんの少しの興味からあるものに手を出してしまい、あれよあれよという間にシシへと転落してしまった哀れな元男の子のお話です。名前は、そうですね、ベータとでも呼んでおきましょう。どうかリラックスして、彼の、いや、彼女の気持ちになって聞いてみてください。そうすれば、ベータが感じたものを、そのおぞましさを、骨までとろける快感を、まるで我が身に起こったことのように、深く実感していただけるはずです。発端は、いつもの仕事中、荷物を検閲している最中に一枚の可愛らしいジャケットの CD を見つけたことが全ての始まりでした。それは一見何の変哲もないただの CD でした。しかし何かが引っかかりました。見ていると体の奥が水がゆくなるような奇妙な感じがしたのです。タイトルは、ベストワークフォーシシーボイ。彼は念のためにと開封してしまいました。その仕事熱心さがあだとなるとも知らずに。予感は当たっていました。二つ折りの可愛らしい歌詞カードの中では、売春婦のような格好をした男性が、二なりの巨大なペニスに、お口とお尻でご奉仕をする、変態的なイラストが描かれていました。ベータは思わず、嫌悪感丸出しの目を向けてしまいました。そういう趣味の人がいるのは知っていましたし、人の趣味に文句をつけるべきではないと思っていましたが、実物を直に見て顔をしかめずにいられるかといったら難しいものがありました。加えて彼は二なりのことを内心嫌っていました。ここで言う二なりとは、こちらの世界では当たり前に存在している女性をベースにした両性具有者のことです。彼女たちはあらゆる能力が普通の人間より優れていましたが、それゆえの優越感からか、乱暴者や 厄介者も少なくありませんでした。ベータの生まれ育った母国であるCという小さな国は、隣にあるFという大国の変態文化を忌み嫌い、禁輸品に設定していました。これの中身が禁輸品であるF国製の変態ポルノであることは明らかです。彼は投げ捨てるようにそれを禁輸品ボックスに投げ込みました。そして何事もなかったかのように検閲の仕事に戻りました。しかしその後の仕事中はなぜかあの卑猥なイラスト、そしてタイトルの中にあったシシーという単語がずっと頭から離れませんでした。脳裏をよぎるたびに体の中で奇妙な熱がくすぶる感覚がじわじわと大きくなっていきます。何かのスイッチが入ってしまっていたことにベータはまだ気づいていませんでした。仕事が終わってからもあのことは彼の頭から離れませんでした。気になって気になってもやもやして仕方がありませんでした。悩んだ末、彼はこれは仕事のための調査と言い訳しながら国境付近の特別区と呼ばれる町に行くことにしました。 C 国の人々は F 国のことを快く思っていませんでしたが、貿易をはじめとしたさまざまな交流がないわけではありませんでした。そこでお互いの平和的な交流のためにと作られたのがこの町だったのですが、入ってきたのは主に F 国の中ですら居場所を失うようなたちの悪い流れ者でした。犯罪が多い場所からはまともな人はどんどん逃げていってしまいます。結果的に出来上がったのは当初の理想とはかけ離れた変態と犯罪者の巣窟でした。今や治安状況は最悪に近く、税関で弾かれるような変態ポルノはもちろん、規制が追いついていない最新の脱法薬物すら簡単に手に入るなどという噂さえ出回っていました。普段なら絶対に近づきませんが、今回の調査にはぴったりの場所です。通りに足を踏み入れて最初に目に入ってきたのは、異国のような街並みと下品なネオンに彩られたいかがわしい店の群れ。足を進めるたびに怪しげな客引きや娼婦に声をかけられます。嗅ぎ慣れない甘ったるいタバコの香りや腐った卵のような匂いの中を、シシーという文字を探し求めてゆっくりと進んでいきます。そして15分ほど歩いた後、少し人通りの減った薄暗い通りでベータはとうとう見つけてしまいました。何人もの男の子の人生を狂わせてきたある店を、ピンク色でフリフリのリボンのような装飾が施された看板、そこにはパラダイス・オブ・シシー・スラット、メス犬の楽園と書かれていました。入り口付近に立っている黒髪のすらりとした女性がこちらに気づいてにっこりと笑いかけてきます。この辺りの人間には珍しく、彼女は柔和で人当たりのいい雰囲気をしていました。吸い寄せられるようにふらふらと近づき、どんなお店なのかと尋ねてしまいます。 彼女は答えました。ちょっと変わった遊びができるお店ですよ。甘いモヤモヤが体の中で大きくなっていきます。思わず、じゃあ少しだけ、と言ってしまいました。ありがとうございます。と、扉を開ける彼女の笑顔は、どこか怪しさの増したものとなっていました。
いらっしゃいませ。
いくつかの声が重なって聞こえます。そこは一見、ラウンジやクラブといった普通の夜のお店に見えました。薄暗い店のフロアには、中ぐらいのソファー席がいくつも並んでいて、そこでお客さんとお店の女の子が楽しげに話をしているのがわかります。しかし、よくよく見てみると、どういうわけか、お客もスタッフもみんな女の子ばかりです。気にはなりましたが、まずは席について乾杯をして、簡単な自己紹介をします。彼女は自分のことをアルファベット一文字で Q と呼んでください、と言いました。適当な雑談を交えてお酒を勧めながら、それとなく女性のお客ばかりの訳を聞いてみます。すると彼女は少し声を小さくしてこうささやきました。お客さんはみんな戸籍上は男性なんですけど、今は可愛らしい女の子になっているんです。そしてベータの驚く顔を見ながらこう続けました。シシってわかります?ドキリとしました。聞いたことはあるけど、あまり知らない。そう答えるのが精一杯でした。彼女は柔らかな笑みを浮かべて、こう言いました。実際になってみれば、きっともっとよく知っていただけますよ。よかったら体験してみます？今なら無料でお楽しみいただけますし。理性は断るべきだと言っていました。しかし、いいですよね、とあの怪しい笑顔を向けられると、いつの間にやらこくりとうなずいてしまっていました。それと同時に、体の内側の奇妙な熱が再びトクントクンと脈打ち始めたことに、ベータはまだ気づいていませんでした。あなたの内側も少しずつ変化していることに気づいてますか?まだ物語の話だと自覚はできているでしょうけど、感覚も感情もだんだんとベータとあなた混ざってきてますよ。私の言葉に耳を貸すたびに、あなたは深いところに落ちていく。忘れたわけじゃありませんよね。今からあなたにはまたあの卑猥で滑稽な運動をしてもらいます。合図とその内容は覚えていますね。私が って合図したら、ふたなりチンポをくわえ込んだイメージでぎゅーってして、
はぁ
って言ったら、イメージはそのままにふにゃーって、脱力ですよ。さっきはぎゅーってできたのに、今度はそれよりも弱々しくなっていることを実感していただけるかと。それはこっち側に近づいてきている証拠。内側に感じるおちんぽのイメージも前よりも鮮明になっていきますし、その分内側に生じる快感も当然のことながら、太くて硬くて大きくなっていきますよ。それを加え込むのにふさわしい、いつもよりずっと柔らかい状態になっていきましょう。いきますよ。
せんせんせん。
さっきよりもずっと弱くしか力が入らないけれど、中に感じるあれの感触はさっきよりずっと鮮明で、快感もさっきよりも分かりやすくなってきてる。そして
せんせんせん、
スーッと力が抜けたら、さーっとピンク色の快感が広がって、内側のチンポの感覚もずっと感じやすくなっていく。さあ、もっともっとこの沼に沈んでいきましょう。私の声に導かれて話を進められるたびに、ズブズブと向こう側に近づいていくんです。次にこうやって声をかけるときには、きっともっと感情も感覚も同じに近づいていて、可愛い状態になっているはずですよ。さあ、あなたのベータのメイクアップのドレスアップのお時間です。